宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さて今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第5回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？8月になりましたね。暑いですね。全然暑くなってるような気がするんですよ。こんなに昔から暑かったかなと思いまして、でもね、宮永ね、夏は好きなんです。割と好きなんです。よく干からびてますけどね。汗かきすぎて、手がしびれた、頭が痛い、とか言って、それは熱中症だからお前水を飲めと昔言われましたけどもね、水も飲んでるんですよ。飲んでるんですけど、なんかこう寝てたりするとうっかり干からびちゃうんですよ。で、最近干からびないための素敵な睡眠時間の過ごし方を考えてみました。というか、おすすめの寝方です。もちろんね、寝る前にお部屋を冷やしておくっていうのは大事だと思うんですけれども、いわゆるアイスノン的な枕タイプの、そういう冷凍庫とかで冷やしておく枕を2つ用意します。で、1つにはタオルを巻いて、温度もね、ちょうどよく調整して枕にします。で、もう一つもタオルを巻いて、今度は抱っこします。はい。で、おでこには冷えピタを貼ります。それでダメなら、脇の下とか足の周りとかに保冷剤を置いて、こうコロコロしてね、ついたり離れたりしながら、寒いとね、人間ね、自分でこう外すから大丈夫です。ついたり離れたりしながら寝ております。そうするとね、割と干からびないで朝を迎えられるんですよ。本当にね、おすすめなのでやってみてください。寝る前の水とね、起きた後のね、一杯の水も大事なんですけれども、保冷剤に囲まれて眠る夏の夜は素敵だよ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。ちょうどね、1ヶ月経ったんですよ。で、1ヶ月経ったので、一番最初にお話しした小笠原のお話をまたしたいなと思っています。題して、ボニーブルーパラダイス。前回ね、カタマイマイという固有種のカタツムリのお話をしたんですけれども、今回はね、グリーンアノールという外来種のお話をしたいと思います。まあ、固有種が小笠原で独自の進化を遂げて、小笠原の生き物、固有の生き物とすると、外来種は外から来るわけですから。はい、そうなんですよ、敵扱いなんですね。 グリーンアノールは、とっても綺麗な緑色のトカゲさんです。でね、小笠原でねちょくちょく見ることができる生き物です。多分簡単に見られます。結構いるんですよ。あのね、私どこで見たかっていうと、お友達のお家の物干し竿の上をトコトコトコトコって行ってたりとか、あとはね道路のガードレールのところをてって言ってないけど、あって思ったらそこにいたの。うん、結構ねたくさん見かけることができるトカゲなんですよ。で、もともといたトカゲではないんですね。小笠原で生まれた子ではなくて、どこから来たかっていうと、1960年代ぐらいにアメリカ軍の人たちがあの小笠原にいたのね。その時にペットとして連れてきたりしたのが逃げたりとか、あとはあの荷物に紛れてついてきちゃったりしたのが、あの生き残って増えちゃって、今ではその小笠原の中で幅を利かせてるのではないかというふうに思われています。うん、幅を利かせてる。そうなんですよ。実はそのグリーンアノールが外来種って言われて今駆除されてるんだけれども、駆除されるようなことになっちゃったかっていうとね、グリーンアノールまず肉食性なんですね。で、割と大きいものを食べられるんですよ。で、何を食べちゃったかっていうと、その小笠原の固有種の昆虫を結構バクバクと食べちゃったんですね。うん、あのね、小笠原ゼミとかは今もうね絶滅危惧されてるんだけれども、小笠原ゼミとかも結構ね体の大きさね近いっていうか、あの顔に比べて近い大きさなんだけど、大きな口を開けてバクッと食べちゃうんです。これね、小笠原丸のね船の中とかに前ポスターが貼ってあったの。あなたの荷物にグリーンアノールは紛れてませんかって。紛れているとそのグリーンアノールが移動しちゃって、で移動した先で増えちゃって、そしてこういう風にあのその土地にいる生き物を食べちゃうんですよみたいな、ちょっとショッキングなね写真が載ったポスターがあったりしたんですね。で、今グリーンアノールは日本で小笠原だと父島と母島、あとね沖縄にもいるんだって。やっぱりあのアメリカの生き物なんだけれども、アメリカとつながりの強い土地に来ちゃったっていう感じなのかな。でもアメリカの中でもね、もともといなかったハワイとかグアムとかにも今ね移動してグリーンアノール結構幅を利かせてるらしいんですよ。うん、で、小笠原のグリーンアノールは今どうやってその駆除されようとしてるかっていうとね、アノールホイホイ、キッチンとかで見かけるゴキブリホイホイのアノール版、アノールホイホイを木にねつけてあります。小笠原行くと最初に二見港っていう父島の港に着くんだけど、二見港のすぐそばのタコの木とかに普通に不思議なものがペトって貼り付いてます。それがアノールホイホイです。あの宮永はねアノールホイホイにアノールがくっついてるてか捕まっちゃってるのは見たことないんだけれども、そのアノールホイホイはいっぱい見たことがあるのね。まあこんなんで捕まるのかなって思ってたんだけど、まあ捕まっちゃうらしいんですよ。結構ねアノールね入り込むのが好きみたい。あとはね釣りみたいにしてアノール捕まえたりもするんだって。でもねやっぱりそのアノールが入ってきちゃって何が困るかっていうと、固有種を食べちゃったりとか、固有種が食べたいものを食べちゃったりとかして負けちゃって、肩身が狭くなっちゃってる。肩身が狭くなっちゃってるのはね、あの小笠原トカゲっていう小笠原のトカゲがいるんだけれども、あの大きさ結構似たようなものらしいんだけれども、アノールの方が口がねガバって大きく開いて、美味しいもの、美味しいものでもまあ食べちゃうんだよ。食べちゃうから小笠原トカゲ負けてるんだって。あとは増えやすいとかあるのかな、長生きだっていうしね。まあどれぐらいさトカゲが普通生きるものなのか宮永は知らないんですが、小笠原のあのグリーンアノールを捕まえて寿命を調べたら6年以上生きてたこともあるんだって。だからそうやっていくとね結構増えやすいトカゲなんだよね。でもね、じゃあグリーンアノール全部いなくならせちゃえばいいのかっていうと、そうでもないらしくて、グリーンアノールを食べてる 生き物もいるんだって。小笠原ノスリとか、猛禽類のね、鳥さん、小笠原ノスリとかは、あのグリーンアノールを食べるから、今度完全にいなくなっちゃうと、やっぱり困る。もうね、生態系の中にちゃんと入り込んじゃっているから、そのバランスが崩れすぎて、どこかがいなくなってしまわないように、なんか人間が管理してあげなきゃいけないなっていう状況なんだって。あとは、今いるところからなるべくそのアノールがいる陣地を増やさないようにしようっていうのでね、フェンスを、アノールフェンスを作って、上になんかこうアノールが越えられないような、なんだろうね、忍者のあのなんとか返しみたいなやつかな、忍者が入ってこれないようにお家に昔つけたなんとか返しとか、ネズミ返しとかあるよね、あんな感じなのかな。フェンスをつけて、フェンスの上をアノールが越えられないようにして、なるべくこっちから、向こうはアノール入ってきちゃダメね、こっちはいてもいいけどね、みたいな感じでこう住み分けをできるようにしたりとかもしてるんだそうです。でもね、私ね、結構トカゲ好きなんですよ。で、グリーンアノールってとっても綺麗な緑色で、初めて見た時にね、わー可愛いって思ったの。まあそうだよね、だって米軍の人ペットにして連れてきたっていうんだから、まあもともとペットとかね、そんな感じで、あのカメレオンとかそんな感じのイメージなんだと思うんだ。でもたまたま来ちゃって、そこで頑張って生き抜いちゃって、で増えちゃって、他の生き物を圧迫しちゃったから今悪者になっちゃってる。でも、まあ、人間が移動させたり、人間が移動するのにこう紛れてこなかったりしたら、もともといた場所で楽しく暮らしてたわけだし、でまあ今もきっとね、小笠原で楽しく暮らしてるんだろうなとは思うんですよ。アノール的にはパラダイスだよね、アノールパラダイスだけど、他の固有種、弱々っちいのがいけないのかもしれないけどさ、アノールよりね。でももともといなかったんだもんね、そんな強い敵。そこで一生懸命生きてた子がやっぱり圧迫されちゃって、絶滅してしまったり、絶滅しそうになってしまったりしてるっていうのもすごく重大な問題で、で最初このアノールがね増えすぎてたりっていうのも、実は小笠原が世界自然遺産にね登録されるとかされないっていう時に障害になってたんだそうです。あの外来種が多すぎるんじゃないのかって。でもね、難しいからよくわかんないんだけれども、今回世界自然遺産に認定されて、守ってかなきゃいけない固有種があるっていうことをみんなが知ることになったっていうのも大事なことだと思うし、前のさ、あの片前前の時も言ったんだけど、持ち込まないために靴の裏をねよく洗ってとか、だからなんだろう、人間がむやみやたらに移動したりすることで壊れていってしまう何かっていうのもあるわけじゃないですか。そういうのがあるんだっていうことを気づくきっかけになるから、いいことなのかな、私たちはいろんなことを考えなきゃいけないってことなのかなって思って、でグリーンアノールを駆除することも、例えば私がこの間刺された蚊をやっつけることも、同じやっぱり生き物を殺してしまうことで、なんかそういうことも考えなきゃいけなくてって思ったら、生きてるって難しいことなんだなってつくづく思っているのです。あの別に小笠原に限ったことじゃないんだよね、だって沖縄にも来ちゃってるんだよ、グリーンアノール。見たことないけどさ、沖縄行ったことないので。でも来ちゃってるんだって。そしたらもしかしたら沖縄でもグリーンアノールがいつか沖縄の生き物を圧迫しちゃう時が来るのかもしれない。もしかしてね、私たちが今小笠原にいっぱい行ってるから、小笠原から今度グリーンアノール来ちゃって、東京の内地でグリーンアノールがこう楽しく暮らしちゃうような時が来るのかもしれないって思ったら、あーなんかいろんなことちゃんと考えなきゃいけないんだなと思いました。みんなで考えていければなと思います。というわけで、今日はですね、グリーンアノールという緑色のトカゲを通していろいろ考えてみました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快 凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小雨会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第5回いかがでしたか。先週もお伝えしたんですけれども、今週も告知をさせていただきます。8月の4日土曜日にアイミックスエコダというライブハウスでライブに出ます。オープンが18時、スタートは18時30分です。チケット代は2000円でワンドリンク別にお願いします。宮永の出番は3番目を予定しておりまして、だいたい19時50分ぐらいからになるのではという感じですけれども、まあライブなのでね、前後することはございます。ぜひぜひ最初の出演者からご覧ください。持ち時間40分とたっぷり歌わせていただく予定です。ご予約はブログのコメントやお便りフォーム、あと当日受付の方で宮永さんを見に来ましたとおっしゃっていただくと、宮永扱いになります。大変大変喜びますので、ぜひいらしてください。お待ちしています。そして番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳にはグリーンアノールの写真も載せておきます。あ、こういうトカゲなんだと見てみてください。グリーンアノールかわいいよ。番組ページからリンクしてありますので覗いてみてください。それから番組のご感想や、この夏チケット取れて小笠原に行ってきましたなんていう素敵なご報告ですとかね、あとは小笠原のこんなことが知りたい、どんなものが美味しいのなんてことも含めて何かございましたら、ぜひぜひ番組ページのお便りフォームから送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小雨会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを近い